相原茂の中国語歓談、
相原老师的汉语闲谈。老师你好。
你好。
今日は一つの言葉、老についていろいろ話しましょうか。
老ね、老は前にそういえばやったことがあるような気もするけども。
对。ね。当時は老鼠とか老虎とか、まあ老があるんですけど、年が取ったという意味ではないの老ですね。
なるほど、接頭辞としてね、老虎とか、そうかそうかそうか、老婆とか、
对、
ね、思い出した思い出した。
はい、で今日はいろいろまとめという感じで、
その他のも含めてね。
そうですね、まあ、先ほど話した老は一番老でいたら、まあ、まっすぐ、まあ、直接のそういう概念だと年が取ったという意味ですね、
形容詞として年取っているということですよね、
对、比如说我老了走不动了、
わしはもう年で歩けんよ、こんな感じかな、
还有老姑娘、
老姑娘というのはやっぱオールドミスっていう感じかな、年取った未婚のお嬢さん、
对对对对、老姑娘、然后还有比如说老电视啊这样的、
老电视はもう古くなったテレビ、
对、
老电视、うちのテレビはもう老電視啊、
然后还有老朋友、
これよく使うね、昔からの友達、古い友達っていうかね、長年の友達、
还有老地方、
老地方はじゃああそこでいつものところで会おうなんていう時ね、老地方使いますからね、
そうですね、やっぱり老は一番多いのはそのさっきの形容詞ですね、
こういう用法がね一番安定してるって言って変だけれども、形容詞用法ですよね、
それ以外も副詞もあるんですね、
ありますね、
比如说你怎么老迟到、
どうしていつも遅刻するのというね、老、いつもとかね、しょっちゅうという用法かな、
还有说最近他老想买东西、
他老想、いつもこう考えている、しょっちゅうこう考えているという、これもやっぱりね、いつもとかずっとという意味ですね、
という意味ですね、あとねこれも私普段あんまり使ったことないんですけど、こういう意味もあるんですね、動詞としても使われてますよ、意味としては、死と言います、
亡くなった時の、なんていうの、婉曲表現ですね、
对、比如说邻居家昨天老了人了、
お隣さん昨日亡くなったんですってというふうな言い方ですかね、
老了人了、
やっぱすらとかね、ちょっと
直接すぎて、人を傷つくかもしれない、
年取ったというこのらを使って、まあ亡くなったという婉曲表現をするということですかね、
これ動詞として使うんですね、
そうですね、らを普通つけますからね、後ろにね、
对、还有就是前も話した老鼠、老虎、
接頭辞ですね、
对、老婆、老公、这样的、
老公もそうかそれでその時にね、言わなかったんですけれども、パイハンで使うでしょう、
对的、
ね、兄弟姉妹の生まれ順というのかな、これ中国は割とはっきり言うよね、まあ、日本でも長男とか長女とか言いますけれども、中国の場合はほら老大、
老
二、これは一番上ね、老大、老二、
老三、
二番目、老三、三番目、
对、
一番上が長男だったら男だけれども、二番目が女性だっても老二っていうわけね、
对、都是就是男女別に関係なく、
男女関係なく順番で、
で使ってます、
老大、老二、老三、老四、
对、但是長男の場合は長女でもそうですけど、老いは言わないですね、
老いは言わないのね、老大になるわけね、
对、
まあ、気をつけなきゃいけませんね、
はい、あともう一つ不思議というのが、こういう言葉もあるんですけど、さっき老大、老二、老三、老四があったんですね、老儿子という言葉もあるんですよ、ただこの老儿子 ちょあのじあその漢字から見ると、うん、何年か取った息子の、
うん、ラオダみたいな感じがするけども、
对对对、全然意味が違いますね。老儿子就是家庭の中に一番年齢が低い、うん、一番若い息子、
うん、あ、じゃあ一番末っ子っていうんだ、日
本語は。末っ子ですね。
ちょっと待って、老儿子。
对，老儿子。为什么叫老儿子呢？因为他是养老的儿子。
親の面倒を見るってこと？
对。养一般長男とか長女とかも、あの家から出て外で稼ぐんですよ。ただ一番若い、一番下の方は家に残って、両親の世話とかをするんですね。
ああ、そういう感じ
で、
まあ、確かに一番若いから独立はしていない、
うん、
から一番若いから年を取った子供だったりするから可愛がるわけだ、親もね、
对、
で自分のところに置いておきたい、
对、
そういうこともあるかな。
对、所以他就是这个老儿子的意思呢、他不是年が取った息子、
うん、
他是末子的意思。
なるほど、これは気をつけなきゃいけないですね。
对、这个、うん、まあ、ちのちもと使わないです。
あ、そうですか。あ、南の方では使わないかもしれない。
あんまり使わないですね、うん、
なるほど。じゃあぜひ辞書をちょっとね、調べて、
うん、辞書を調べてみて、
気をつけて使い分けてください。
はい、谢谢老师。
はい、どうも。
お知らせを挟んで後半は Q&A のコーナーです。
テックテストオブコミュニケーティブチャイニーズ、中国語コミュニケーション能力検定はもうご存知ですね。テックは英語のトイックと同じく級別ではなくスコア制で、問題は非公開。スコア算出には世界的なテスト理論の項目応用理論を用い、科学的かつ厳密にスコアを出している検定です。中国語にも英語のトイックタイプの検定が必要だというコンセプトで始めたテックですが、ターゲットは中級以上、知識は問わず、文法用語は出さず、エラー文は出さないなどを守っています。テックは一つの尺度で中国語のコミュニケーション能力を測ります。初級から上級まで1000点満点のスコアで表示しますから、企業などで社員の力を知りたいときにはこれがいいのです。級別では比べられません。3級に合格した人と2級を受験して落ちた人、どちらが力があるかは分かりません。考えてみれば、2級と3級ともに合格した人同士だって、あるいは共に落ちた人同士だって、その優劣は厳密には分かりません。企業などでは英語のトイックの方が級別の英検などよりも重宝がられているのは、こういった点も大いに関係しているようです。中国発の検定もあります。しかし日本の外務省や防衛省、警察関係の公務員などは受験しにくいのです。これらの機関では多くテックが採用されています。今年のテックは12月10日の日曜日に公開試験が行われます。第39回を迎えるこの機に、ぜひテックを経験していただければと思います。一度テックのホームページを覗いてみてください。
中国語 Q&A のコーナーです。老师、
はい、
あの中国的朋友、
うん、
と中国朋友、
うん、
是一样的吗？
これはもちろんね、違いますよね。
是吧、
うん
うん、中国的朋友是什么意思啊？
これは中国的があるから、うん、中国の友達。
那中国朋友呢？
これは中国人の友達。
ピンポン。これよく間違いやすいですね。
間違いました。だから例えば中国の友達っていうのは、僕ら外国人、
うん
ね、私たちは中国の良き友達ですとか、
で、
ね、中国のことを理解している友達ですとかね、
うん
うん、でそれに対して中国朋友だから、
うん、
李さん是我的中国朋友、
で、
ね、うん、彼は僕の中国人の友達です。
これ、うん、あのもう一つあるんですよ、
う
ん、例えばあの中国の有名な俳優さん、葛優、
葛優、うん、
うん、我叫他葛優叔叔、
あ、葛優叔叔、
和、ま
あ、あなたの本当の親戚ではないけれども、うん、まあ、年取ってるからね、結構、葛優叔叔、
葛優叔叔と葛優的叔叔、
福陽太修士はもう全然別だよね。
別人。
福陽さんのこれは本当のおじさんになるのかな。
おじいちゃん。そうです ね、うん、それは多分度があるなしで全然
意味が
変わりますね。
うん、
まあ、そういう人もそうですけど、物もそうですね。嗯，比如说我们日本人よくしてるビール、青島啤酒。
啊，青島ビールね。嗯，それは青島ビールっていうね、青島啤酒。
对，これ一つのブランドですね、青島啤酒。そうそう。但是如果说成青島的啤酒，
それは青島のビールだから、青島ビールとは限らないわけだ。
对。
ね、青島で生産しているビール、
で、全て、全てのブランドが含まれているんですね。
そうですよね。なるほど。だがあるなしじゃえらい違いだね。
違います。再比如说、小孩脾气。
それと、
小孩的脾气。
あ、小孩脾气は、な、子供っぽい性格っていうか子供っぽい気性。
对。
ですよね、それに対して小孩とピーチっていうのは、まあ子供の気性、子供の気性は、変わりやすいから気をつけましょうとかね、
对
そういう方があるなしでだいぶ違いますね。
再人に戻ると、よくこういう師傅という言葉あるんですね。比如说老刘師傅。
あ、老刘師傅、これは老刘そのものじゃない。
对，就是这个人，ね、这个劉さん、
ね。この人がまあ車の運転をしているか大工さんかなんかわかんないけどね。
那比如说老刘的师傅。
あ、今度は老刘の親方、老刘のその上にいる人だよね。
对。
あ、老刘ではないわけね。当たり前ですけどね。具用の場合もそうだよね。具用収集は具用本人だけど、具用だ収集になると。具有ではないよね。
对，那比如说最後になりますけど、朱怡颖老师。
啊，朱怡颖老师，先生なわけですね、朱さん。
对，
朱さん、朱さん本人。
对，那朱怡颖的老师。
これは朱さんの先生。
对，
ということになるわけですね。
はい、原先生。はい。これ一番わかりやすい。
これは本当だがあるかないかでね、意味がコロッと変わってしまいますから。
对。
気をつけてください。
気をつけてください。はい、谢谢大家。
はい、どうも。